革のグローブしてたら完璧だった
な。いやそれも特定のやつじゃないですかあの先生じゃないですか。
そうあの先生なんだよな
革のグローブで指のとこ開いてる
やつ。そう指抜きの どうも慎太郎です。
どうもそばです。この番組はテレビ業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオですということで
イエーイ
40何回ですか今回49回目にして、はい
はい、枕が
初めて番組紹介して気づくの遅すぎないか
こういうのも必要なんじゃないかと
そうですね、ちょっと再スタートしたわけですしね新しい視聴者を開拓していかないといかないということなんですけども、ちょっと、
はい、
衝撃的なニュースが飛び込んでまいりました、
はい、
J キャストから引用なんですけど、はい、100話に映画に嵐横行公開前に低評価コメント普通に深い、ただただ寒い、ひどくないかこの見出しというね、7月9日にですね、結構な関数ですよね、東宝の。
あ、そう、もうブレーキ効かない。
上から5位ぐらいの規模で抑えてたはずですよ、東宝の中で。
まあ、そこまでがワンパッケージだからね。
え、ちょっと今いろんな意味で話題の映画100日間生きたワニをめぐってね、うん、ネットで集中砲火を浴びてるっていうニュースなんですけども、
うんうんうん、
どうですか？読んでました？漫画。
いや俺、ああでも途中からなんかあそういうのがあるんだと思って、
うん、
途中から見始めたかな。まあまあ波来てるなとは思った瞬間あったけど、まああの某代理店が終わった後の計画がグッズだなんだが
、うん、
まあなんだかんだあって、まあ、結構みんな冷めたところで、うん、まあ、まあ作品は悪くないからちょっともったいないなというのもあったけどね。
僕は結構本当にネットで話題になる本当に最初の頃、本当にな初期ぐらいから僕見てて、
うんうん、
でまあ最終回までずっと一読者としてこうウォッチしてきた立場で言うと、
うん、
まあやっちゃダメなことを最後に全部やったっていう。
でももうそこまでワンパッケージだったわけでしょ実は。
そうなんですかね。
もう一番最初は違ったってこと？
僕は違ったと思うんですけどね、
途中から怒れはっていう、
うん、
うん、まあその途中からでももう映画までもやるぞってもなったわけだよ。
これだからなんか商売の難しさが詰まってるなと思って、
うん、
D2C のね、
うん、
だから難しいですよね。ああいう感じでこうやってしまうとユーザー心理って離れていくんだなっていうか、
うん、まあ最初の手がねちょっとノラの感じだからまあね。
いや本当にツイッター初の、
うん、
まあ、個人的に発信している漫画っていうとこからのスタートだから余計に、
そう、それの反動は大きいよね。その手で一応こっちは見てるわけだからね。
だからこの情報の出し方として、まあ、一気に来たじゃないですか、生き物係から映画、うん、グッズ展開みたいなとこは、
うんうん、
間髪入れずに来て、うん、この最終回の余韻もあったもんじゃないというか。
しかももう最終回後だっけ、それ分かったの。最終回より手前で分かったんじゃなかったっけ。
いやギリあとじゃないですか、最終回
あとか、
うん、終わってあれってなんか決まってたじゃないですか、公開されるタイミングは、
うんうん、
毎回何時みたいな、
うんうん、
で最終回のその次のタイミングで多分一気に来たんだと思うんです
よ。生き物係ってなんだっけ。
生き物係がなんか歌を百万里の歌を作ってみたいな。
なるほど。 おメディア、
そういうのは縦
メディアミックスですね。
生き物係が歌歌いますよみたいなとこから尺話にショップでグッズ出しますよみたいな、そして映画決定までのさ、このなだれうちがもうちょっとすごすぎて、
まあちょっとその絵に描いた餅がなんかテンプレすぎるというか、なんかおじさんが考えたというか、まあ、まあやだみはだが十二分にあるよね。だから離れたわけ
し。そうなんですか。だからこれうまくやれた可能性も全然あるじゃないですか。ストーリーとしてこう応援できないじゃないですか。こういう見せ方されるとユーザーが。
ね、キワキワまでそのコンテンツにこうみんなついてってね、もう勢いあったわけだからね。
もう かなり勢いありますよね。だって普通になんか朝の情報番組とかでも話題になってますよ、今日最終回ですみたいな。いや本当にそのスピード感、最大風速すごかったですから、ね、
まあその一ツイッターの投稿をそんなことには普通はしないからね。
だから夢のある話じゃないですか、一応そこまではね、だからそのなんか情報の出し方によっては今もこう大人気だった世界線もあったわけで、本当になんか舵取りの難しさを感じるニュースだなと思いますけど、いろいろ言われてますけど、僕は全部が全部仕込みではないと思ってる派です。
まあそう、事実関係が分かんないからね、どこで誰が欲を書いたのか、まあ分かんないっちゃ分かんないけど、まあそのまあただ企業っていうのは利益を追わなきゃいけないから、まあ企業そのものはまあ欲は書いてるでしょうよ、それは。まああと作者だよな。
僕は結構作者の方はかわいそうだっていうか、
でもそうだよね。でもポンポさんとかでもさ、一緒の話でしょ、はっきり言うと。
そう、
そのタイムラグは確かに、
全くそう。
あのだから、ま、待てばよかった。
うん、待てばよかったと思う。
うん、そう、だってそういう流行り方した漫画なんかいくらでもあるわけだよね、
う
ん、
それこそ ワンパンマンとかそうじゃないですか。
ああ、まあそうね、結局あのアイシールドの人が書いて話題にはなったけど、うん、まあもともとね、
そうワン先生がネットで連載してたわけで、まあでもまあ、でもこれ難しいじゃん、誰が悪かったっていう話でもない気がするんですけどね、これ
まあまあ、確か最初から仕組まれたことじゃなければ悪い話ではないとは思う、うんうん、
そうですね。でも本当に一瞬で冷めてきましたもんね、気持ちが。
まあちょっと座組というかね、手がね、そもそもの手が、
うん、もうちょっとなんか
感動のある
作品に寄り添ったPR をできなかった。まあこれ結果論なんかな。
まあちょっとことをせいたっていう。
もうネットではさ、神木隆之介くんの腐敗神話が初めて崩れたとか言われてるわけですよ。もう神木くんが声を当てたらもうアニメは絶対ヒット間違いなしって感じで来てた、うん、まあそれは事実そうで勉強になりますよね。反勉強して。
まあはい。そうです。
見に行きますか、むしろ。
いや渦中の栗を拾いに行く。
でも結構もう多分僕らが行くタイミングでは相当座席数絞られた後だと思いますよ。今の感じだともうトップ10にも入ってないですからね。1日1回上映、1日2回上映じゃないですか、東方でも。
まあその可能性を見たかったって意味でももったいないよね。その
もったいない、
このまあはっきりとオチ分かってるわけだから、本当に映画が流行ったかどうかを純粋にね、じゃあ映画としてちゃんとできたのかっていうのもまあ指標としてあったと思うけど、まあもうもはやこうなってはって感じだもんね。
まあ監督も亀止めの上田監督だから、そんな変な映画にはなってないと思うんですけどね。あとまあ、オチ変わってる可能性もあるじゃないですか。
あ、まあそうね。
な僕まあなんかきちんとした理由あると思うんですけど、なんでタイトル変えたんだろう。
あ
れだってタイトルが一番良かったでしょ。
まあ、漫画と変わってるん
だ。変わってる。だから100日後に死ぬワニから100日間生きたワニになってるわけです。
うんうんうん。
そうなってくると、
あ、これ
意味合いが全然違うでしょ。
あ、これね、なんか読んだ、ただ忘れた。
なんか気になってる。
いや、なんかあった気がしたな、なんかで読んだな、なんで生きたワニになったのか。まあだからタイトルに死ぬがダメとかなんかそんなになってる。
いや、そういうしょうもない
、うん、まあまあしょうもない感じだった気が。
まあじゃ あのまとめとしては、菊池由紀先生の次回作に期待ということで、まあ、ちょっと僕思いついたのは、あの上田監督に100ワニ版の亀止めを作ってほしいですよね。
うん、
だから前半なんかプロデューサーに無茶振りされるわけです。あ、アニメの映画撮ってで、後半でその苦悩の内幕を描いていくっていうやつを次回作撮ったら僕見に行きますんで、どうですかねっていう。
100日後に放送するゾンビドラマみたいな。
それ真ん中の止め。いや、でもそれぐらいや
ってほしいな。なるほどね。逆転取ってね。
ちょっといろいろ思うことの多いニュースではありました。
なんとも、なん、そうだね、そうですね。
じゃあそろそろあの特集の方に、
はい、
参りましょう。
本編の方に、
今回はゴジラ VS コンということで、まずはあらすじをお願いします。
ゴジラが深海の暗闇から再び姿を現し、世界を危機へ陥れる。人類は対抗措置としてコングをスカルアイランドから連れ出すが、人類の生き残りをかけた戦いはやがてゴジラ対コングという未曾有の対決を引き起こすです。
レジェンダリー版になってから一応3作目ってことですかね。
ゴジラ、あ、まあ、ゴジラが出るのは3ですね、はい。
あ、一番最初のギャレス・エドワーズのやつも一応レジェンダリ
ー。ああ、そういうこと。
うん、
な
るほど。つながってないでしょ、一応。
ああ、でも形同じゴジラだよ。
あ、そうなんですか。
設定も引き継いでるはずなの。
モナークとかは、
おお、モナークどうかな。まあ、ギャレゴジっていうか、まあ、形一緒だし、
あ、じゃあ、あれもなんかモンスターズユニバース
の。ユニバースだはずだけど。
あ、そうなんです。あ、だったらちょっと復習で見といてよかったな。うん、一応、あの、ドクロ島は見返したんです
けど。ああ、へへ
へ。まあね、そんな金ゴジなんですけど、じゃあ、総論から。
はい、
ちょっと僕から言ってみます。
はい、
今回は寝ませんでしたね。
お
ただ、うん、10回ぐらいやばかったですけど。なんでしょうね、キングオブモンスターズはちょっとわかるんで、うん、眠くなるのは。その別に内容が眠いんじゃなくて、普通に暗いシーンが多いじゃないですか。
あ、それはそうだね、言われてる、ね、
それに眠くなったっていうのもあると思うんですけど、今回はそんなに暗いシーンも、
うんうん、
まあキングオブモンスターズほどはなかったのに眠くなる、
うんうん、
まあこれは端的に言うと内容が眠いからですね。
はいはい、
はい、つまり、
つまり
全然ダメ、全然ダメです。今年ワースト級です。
あー、真面目、真面目ですね。
まあ僕はこんな感じで、まあね、新太郎先輩はどうでした？
いや、俺はもう単純にこう童心に帰れたというか。まあ評価点としてはそこですね。
なるほど。
いや、あれはまあプロレスじゃん。まあ、まあね、多分俺見てる瞬間多分こう偏差値下がりまくってて、うん、見てたから、まあまあアクション怪獣同士が戦ってるとこは、とあと最後の顛末、うん、まああとよく言われる、まあ、人侠者なんだよね、前からそうだけど。
人侠者、
うん、
ちょっと詳しく、
あ、ちょっとぶっ込みすぎたかな。
へえ。
まあだってゴジラって悪いやつじゃん、そもそも。なんだけど、なんだけど人類のちょっと味方だったり、まあコングとも対立するけど最後一緒に戦って巨悪を倒すっていう感じだと、まあそのまあコングとの共闘も扱ったし、まあそこら辺は俺はまあ今まででまあ俺一番いいかな、ゴジラ、この今回のユニバースの中では。
割れましたねこれは。
いやまあでもそのドラマパートがは別に何も言ってないなっていうのはもちろん俺も思う。
なるほど、なるほど。
けどなんかそこら辺はまあいいかっていうのはあるけど。
わかる。じゃあ詳しくこれから、
まあ、俺も今回結構メモが多いんだな、
ああマジですか。僕逆でも言いたいことそこになれないかもしれない。
まあ、ざ
はい、
入る前の興行収入あれだね、世界でいいらしいよね。
マジ
で、うん、コロナ以降で2番か1番、
うん、嘘でしょ、うん、
前スマッシュヒット飛ばしたのなんだっけ、
テネットじゃん、
あ、テネットか、いやテネット超えじゃないかな、
マジで
世界、うん、
嘘でしょ、マジか、みんなスカッとしたかったもんな。
まあそれはあるんじゃない、
うん、
っていうのはあるらしいけど、
うん、なるほど、うん、それちょっと初耳だったので、うん、びっくりしました。
まあしかもアメリカだと、
うん、
もう口コミでまあいいんじゃないかっつって、公開初週じゃなくて2週目が最高興行収入みたいな、っていうのを見たんだよな。
なんかその売れ方はほんまに面白い映画っぽい、
ね、まあその意外とみたいな感じで、まあまあもちろんやっぱけなしてる人ももちろんいいんだけど、ね、うん、っていう状況はあるらしいっさい。
キンゴジ振り返っていきたいと思うんですけど、
はい、
僕あのこういうなんかモンスター映画ってつかみが大事だと思うんですよね。
ほうほう。
キングオブモンスターとかも一応なんかバトルシーンから入るじゃないですか、
うん、
ドクロ島の巨人も一応ちょっとアクションシーンから入るじゃないですか、
うんうん、
あれはあれですけど人間のアクションシーンから入ってましたけど、
うん、
その点今回は何ですかこれ、コングのシャワーシーンから水浴びから入るっていうこの気の抜け具合。
まあまあオシャンティーのやつでしょ。
オシャンティー、
滝のシャワー、あの朝起きて日差しで、
そう、
森で寝っ転がってるコングが朝日で起きてだるそうに起きて、
そう、
その後川行って滝行ってシャワー浴びる。
いやいや、パシャパシャじゃないねんと思いましたけどね。なんだこの気の抜け具合はって思い、あとなんかちょっと僕が大嫌いなそのモンスターの気持ちが分かる女が出てくるでしょ。
出た出た。
もうやめてくれ。こういうそのさ、モンスターの気持ちが分かる少女と ET ごっこをするじゃないですか、指と指を合わせて、
うん、
なんかもうこの時点から僕はちょっと違うんじゃないかな。
いや、あ、そう、まあまあ俺はもうそこら辺はもうお約束だからね、
うん、
まあゴジラもそうだしガメラもそうだし、まあ子供の味方っていうところはあるから。
今回ちょっとすごい思ったのは、その先輩も言うてましたけど、
うん、
ゴジラが敵か味方か分かんないみたいなバランス、
うん、
まあ、これはあの平成ゴジラシリーズっぽいですよね。
そうだね、まあ、もっと言うとでも、まあ、ちょっと悪寄りだったりもするけど、ね、平成はね、昭和は結構味方だったりしたし、
味方ですね、
うん、でどっちか分かんないって感じが、
まあ別にいいんですけど、その人間ドラマパート知り合い その放送作家の人が聞いたんですけど、
うん、
なんか脚本結構カットしてるっぽいですよね。
なんかね、再編集が一度あったらしいね。
うん、
で小栗旬とか相当カットされて
らしいですね、
うん、というかチャンツイーが出てたのに全カットなんだって。
嘘。
うん、
知らんかった
ぐらいの大幅改変があったらしくて、
うん、
まあ荒れてはいるんだよね。
いやー本当にそうで、まあ、ちょっとポンポさんの話を出すと、あのニューシネマパラダイスのこと言うじゃないですか、
うん、
で編集版の方がいいみたいな、
うん、
今回どうなんでしょうね、編集してクオリティが上がってこれなのかない
やだ、そういうその視点からいくとやっぱ小栗旬があんまり動機の部分がね描かれてない、
分かんないし、
うん、だから親の話一切しないわけで、
そうでしょ、
だとしたら、うん、息子っていう設定ももはや意味不明なんだよな、
本当に名前だけ、
うん、
一緒の人ですよぐらいの要素しかないしね、うん、なんかね、その僕ちょっと既視感あるなって思ったのがスパイダーマン3ですよね。
うん、
僕結構要素を盛り込んだ結果脚本破綻してしまうみたいな。今回は客が求めてるのってゴジラとコングのプロレス興行を見に来てるわけじゃないですか、うん、でそうなった時になんか人間がね3グループ大きく分けてあると思うんですよモナークと、
あと小栗旬
が、小栗旬がいた、
エーペックスね、
エーペックスと、あとあのサンバカトリオねあそこだけ、あそこだけティーンムービーみたいな感じ、3つもいらないでしょ、どう考えても。
いや、これ捌き切るのは相当な手腕だよね
いや、本当に それでいて怪獣プロレスもやらなきゃいけないからさ、これ相当無茶ぶりというか。
そしてもうネタバレですけどメカゴジラまで出てくるとい
やそうなんですよね、だ
から怪獣が2体じゃなく3体なんだよね。
でさ、そうやって怪獣増やしてる割には僕満足、プロレスの満足度は全然キングオブモンスターズの方が上なんですよ。だってあれモスラがいてキングギドラがいてラドンがいて、いっぱい試合やってくれるわけでしょ、
うん、
今回そんなにもファイトもあんまないじゃん、そこまで出てる割には。僕もこれでなんか怪獣プロレスとしてすげえ面白かったのも褒めれたんですけど、個人的にはそこも物足りなかったんで、
うん
うん、前作ととか前々作からこう、
いやこれね、キャラ変更して、あのサンバカトリ、あのゲリラのサンポッドキャストやってた、うん、ネットに上げてたあの3人、潜入組3人の女の子は、うん、キングオブモンスターでゴジラに話しかけてた子だよ、ね、
あの子でしょ、あの子と、だから お父さんも一応出てたでしょ。
親父の出方意味ないよね、うん、親父絡んでないからな。
だから ユニバースとしてきちんと機能してないなっていうのが僕すごい問題点だと思って、人間ドラマパートは。だから小栗旬もそうなんですけど、こうもっとなんか有機的につなげてくれないと意味がないっていうか
まあだからそのあの子が一族の生き残りってとこだけだ。
ていうか、だとしたら、あのなんか先住民が滅んだとこも別にやってなくないですか。
いや、それが、アメコミにあるんだって、
うん、いやいやいや 嘘でしょ。
この前いっぱい怪獣復活したでしょ。
したよ。
でその中になんかコウモリみたいな大きい怪獣がいて、で、うん、そいつがスカルアイランド飛んでくるらしく、
うん、
でキングギドラが残した嵐をそのスカルアイランドに呼び寄せることができるらしく、それで、一族全滅らしいっす。
嘘やん。
いやなんかそれね、確かに俺も気になって、始まって速攻あのよくしてくれた人たちさ、スカルアイランドで結構共闘したじゃん。
共闘もしたし、あの生き残りの軍人さんと結構いい感じで別れたじゃん。世話になったな。
軍人はまあ世話になってるもんね。
うん、
いやあれ全滅ってこうどういうことと思って調べたら、うん、まあ一応はそういうことでしたけど。
うわーうわーって感じ
で、コングが倒すとそのコウモリの敵をキングダムコングっていうアメコミです。どうぞ。
厳しい戦いになってきたな。
どうぞ。
そうですか、そうですか。それで言うとさ、そのキングギドラの頭蓋骨を使ってみたいな、一応ギミック今回あるじゃないですか、
うん、
それを使って一応メカゴジラを作ってみたいな、うん、で残り 2体の頭蓋骨もどっかにあるみたいな。
あのだから本体に1個だね多分、少なくと、
あと小
栗旬のコックピットが1個だ、
ね、1個で、あと1個まあどこにあるんですけど、まあ多分そういうのも原作を当たれば全部なんかあるんでしょうね。じゃあ
キングオブモンスターズででも最後回収しましたって言ってて、
あそこはね見せてますね、うん、次回の伏線だなと。
そうそう、
僕てっきりメカキング、
あ、そうそう、俺ツイートも相当当時したけど、まさかまさかの。いや、メカキングギドラかっこいいからな
ぁ。ね、僕メカキングギドラが一番好きかも。
平成ゴジラ、あ、マジで。まあでも、
あれだってなんか、ターミネーターも出てくる。
ね、めっちゃ走るの速い。車に追いつくレベルのアンドロイド出てくる。
フロッピーディスクを読み込んで、
ね。あ、そうそうそうそう。ロッピー変えたらあのちゃんと仲良くなれる。
そう、
どんだけターミネーター。まああれ未来技術だからね。
そう
ですね、メカキングギドラね。
いやだから、なんか今回の監督は何を見たのかな、平成シリーズ。なんか参考にしてると思うんですけどね。
ああ。いやまあ見てると思う、一通り見てんじゃない
ね、
うん。
ちょっとなんかデストロイヤーっぽいとこもあったけど、ね、
ああ
、だから多分そういうの踏まえて今回ちょっと怪獣プロレス寄りにしたんだろうなと思うんだけど、なんか難しい。だから今回別にゴジラが主役じゃないじゃないですか。もうコングの話でしょ。
まあコング尺は長いね。
コングだってコングがなんか勇者の剣みたいなの持ってたよ。だから完全にコング上げの感じになってたから。
まあまあでもそれもなんか昔からのゴジラとの因縁っていうところで、ね、まあ、まあ2体の話ではあるゴジラの背びれだしね。まあただそもそもそれを取りに行く場所とか行ったり来たりっていうのがもう相当大変なわけなんだよな。
僕は、ね、眠かったんで見逃してる可能性もあるんですけど、地球空洞説があって、
うん、
まあ空洞に向けてむちゃくちゃ苦労していくわけじゃないですか、
うん、
むちゃくちゃ苦労していったのに帰ってくる時に、うん、なんか上海か香港かちょっと忘れたけど、そこでなんかこう
香港だな、うん、
香港かな、ゴジラがいて、あんだけ苦労してコングもね行ったのに、なんか気づいたら香港にいるんですよ。コング、
それはこのその昔っぽい遺跡を起動したじゃん、うん、コング来て、
うん、
なんかピカーンって光ったじゃん、とあとコーン、そうそう、ね、昔のそうそのパワーを察知したゴジラがあの地球、うん、地球の に向かって火炎放射バーって出して、
うん、出したよね。
穴がそこまでつながりました。
やっぱそういうことだよね。
そういうことです。それだけです。
考え
あれです、サバンナのヤギさんのあれです。ブラジルの皆さんです。
聞こえてますか、
聞こえてますかで繋がりました。
あ、いくら、まあまあ、そこ別にさ、そこ楽しむ話じゃないから、こんなん突っ込むのやっぱりだと思うんだけど、
まあちょっとい
くらなんでも
都合がね、そこは確かに都合が良すぎる。そしてゴジラの攻撃力えぐい。
えぐい。
地球
つらる。いやだからさ、もうコングとゴジラじゃ勝負にならんでしょ、どう考え
ても。もうその時点で普通に考えればね。
ね。あの剣のパワーえぐいんですよね。
まあね、結局まあゴジラの背びれだし。
そ
こまあだ、そういった初戦負けるし、コングは。で香港着いた瞬間は武器使って、まあ、一応このコング側にも花を持たせる形でギリ一回勝つ、うんだよね、でその直後でももうボコボコにされると。ゴジラ強すぎみたいな、再起不能になっちゃう、
ね、
うん、まあ前は引き分けだったからね、
まあね。
まあ前回はその日米の思惑があったらしいけど、
まあ、今回でも完全にちょっとコングさんに花を持たせる感じでお願いしますみたいなストーリーにはなってて、だからまあバランス難しいとは思うんですけどね。なんか怪獣プロレスの視点ちょっと話してもいいですか。
うん、
だからもうなんか僕あんまりこうバトルシーンあんまりかっこよくなかったんですよ、こういう時ちょっと何が理由か分かんないんですけど、うん。
どこじゃあ最初から全部やってい
く。いや、なんだろう、
まあただその初戦は海ちょっとむずいよね。
むずいよね、あれ、ね、
立てないんだもん、だって。
なんでいきなり海から始めたんだろうと思う。陸で戦っててもつれて海へとかだったらちょっとわかるけど、最初からなんか、まあね、
圧倒的不利な状況でね。
あとデザイン多分変わってないと思うんですけど、なんかゴジラとコングが並んだ時にこのコングがむっちゃチンチクリンな感じでかっこよくないんですよ。むっちゃ、いや元々そういうデザインなんですけど、もう足短みたいな、なんかかっこよくない。かっこよくない、このフォルムが。
でもゴリラってそんな感じでは、
いやそんな感じなんですけど、そのゴジラが隣にいると余計にそう見えるっていう、なんかね、サミュエルとガン飛ばし合ってた頃はそんな風に思ってなかったんで、うん、
まあとちなみにそのデザインじゃないけど、そのドッグスカイアイランドの頃よりさらに巨大化してるって設定はあるんだよね。
あ、そうな
の、ね、ただあのゴジラってめっちゃでかいから、
でかい、
それに並ぶだっていう設定を今回はある、でかくなったっていう。
あとまあそのまあ、なんか全体的な僕は迫力不足だなと思ったのは、こう基本殴り合いみたいな、たまに火炎放射みたいな感じで、例えばモスラとかキングギターとかラドンはあいつら空飛んでくるからなんか空中戦とかもあるじゃないですか、けどコングは空飛べないから、やっぱもうなんか絵面として迫力ないなっていうところは。ちょっとい
やもうね、多分ね、もうあの多分前半ぐらいのもう人間パートで諏訪くんはちょっともう半分諦めてるところはあると思うよ。
うん、
あの俺的にはね、そのだってゴリコング特有のさ、ビール使っての移動で、うん、ゴジラ火炎放射撃つあれから逃げる様っていうのはもうあの2人でしかできない、2匹でしかできない絵面だなと思って。あの当たったら即死だから、結構臨場感って俺は好きだったな。まあナルトから引っ張るって、ね、順番おかしいんだけど、うん、ナルトのイタチがあのアマテラス発動してサスケが逃げ回るのを思い出して、一撃必殺の武器から逃げるところは結構臨場感あっていいなと思った。
そうですね、まあ確かに 全部が全部ね悪かったわけではない。
まああとね、俺メカゴジラもね、まあ、やっぱ結構最初に目があるとかって言った時点でざわざわしてて、まあそのまあいいか、あのでも メカゴジラのバーニアでの移動とか、こう最初そのバーニア背中にバーニアついてんだけど、それを使った時のショットとかなんかこう結構ちゃんとしてて良かったな。あのちゃんと背中がアップになるんだよね、ゴジラの後ろに回り込む時に自然な形でちゃんと背中が大写しになってバーニア噴射してますよっていう、でもそういうとこすごい上手くてね、これはそこ上がったね、うん。まあ、ただデザインが、
はい、
メカゴジラのデザインが、うん、あんまかっこよくないかな。
それそうですよね、結構なんか変えてますよね
か、まあ、変えるっていうか、あの元っていうのは別にまあ同じことやってもあんまなっちゃうし、ただその昭和のメカゴジラと平成のメカゴジラも変えてたし、まあ両方すごいかっこいいんだけど、なんか今回細いよね。
ハリウッド版なんだろう。
ああ、ゴジラから変えてるってこと？その大元のゴジラから。
いや、大元のメカゴジラのデザインから変えてますよね。
ああ、まあデザイン。今回、まあ、細いよね、とにかく。
なんだろうな。
なんかロボット前としてるっていうか。昭和もメカゴジラもちょっとぽっちゃりじゃないけど、ずんぐりむっくり、お腹のかけて上、頭からお腹にかけてちょっと流線形が入ってたりするし、平成もまあちょっとぽっちゃり、てかこう肉感がちゃんとあるシルエットなんだけど、なんか今回ほんとカクカクで細くて、
なんか今回、トカゲ感が強いっていうか、なんですかね。
あとやっぱ思い出すのトランスフォーマーっぽかったな
ぁ。ああ、そう、ちょっとリアルより寄せた結果、なんか本来メカゴジラが持ってる機能美というかね、そういうのもなくなってるな。
そこはね、遊んでもいいよね。
うん、
もうちょっとね。
デザイナーさんね。
うん、
あとちょっとメカゴジラパートで僕、本当にきついな、厳しいなと思ったのは、こう小栗旬が白目向いた瞬間ですよね
一世一代の
一世一代の白目でしたけどね、トリック演技でしたけど、
うん、
まあでも相当厳しかったんだろうなカットされてるって話ですね。
いやだ、そこまでにこう思いとかがあればまた違ったんだろうけど、
そうなんです、
急にだもんね。
あ、なんか社長側の思惑はわかるけど、小栗旬はちょっとなかったも
んね。まあね、動機がよくわかんないし、
うん、
しかも乗る側なのっていうのもあるし、ね、
パイロットみたいな、
パイロットいいみたいな
僕は確かに意表を使います、うん、そう来るかっていうのはね。でもあんま僕だから人間パートリーってやっぱサンバカなんだよ。サンバカが鍵を握ってたのにあんまうまいこと聞いてこなかったなっていう気はしてるんですよね
まあまあ人間パートはね、まあで結局役に立ったのはなんか酒こぼした
いやもうあれもさ、ひどいよねそんな脆弱性あるっていうか
しかもコントロール離れてんだろっていう話だよね
もう君はまあ、そういうところが積もり重なって僕はそのプロレスを楽しめなくなってしまったのかな。
まあその陰謀のポッドキャストみたいなのはなんかまあ時代性あっていいかなと思ったけど、ね、まあ俺たちもポッドキャストで勝手にやってるわけで、
まあアメリカとかはすごい流行ってますからね、うん、全然日本以上に。
そこまでは良かったんだけどね、
あそこだけティーンムービー感なんだよ。だからまあどっちかに寄せないとね。ティーンムービーに寄せるんだったら、もう小栗旬パートとモナークパートがちょっと食い合わせなんですよ。
でもそのコングの近くど行く舞台のあの男の人、
うん、
行く行くっていうコング操ってくれたあの人がなんか今作の主人公らしいからね。
地球空洞説の博士。
博士だ、そうか、うん、そうそうそう、あの人吹き替えだと津田さんだから。
あ、そうですよね、
うん、主人公かって感じだね、
うん、そう、むしろなんかあのモナークの博士の娘の方が主人公かって、
うん、
いやだからそこも多分うまくいけてないんだろうな。
まああとこれ、まあ、全然いらん話だけど、あのエーペックスの社長のヒゲの社長の娘が可愛すぎる件について。
あ、そうですか。僕はそんなに好みがない。
あ、そう。メキシコ系のあれなんか見たことあるなと思って、
はい、
調べたらベイビードライバーの、
うん、
敵側の、
うん、はいはいはい、
女の子。いやまあだからベイビードライバーよりヒロインマジ両方可愛かったなっていうのをずっと思ってたから、あ、なるほどなって感じだ。
いやでもまあヒットしてるんだったらそれが一番です。
まああれかな、あの結構意思疎通は結構知っちゃうじゃん、コングとさ、
うん、
もう会話できるようになっちゃうじゃん後半
手話ね。
そうそうそう、でもう説得まで しちゃうから、まあそこは無理もちろんあるから、だからその最初にコングを人間への見立てパートがあったじゃん、ソバ君が突っ込んで、
うんう
ん、あそこでもうちょっと半分人として見てくださいよの目配せはあったのかなと思って。
うん、なるほど、
うん、ジャブくらいね、まあぐらいのケアはそこだけはそこだけはケアしてたかなっていうのは。
じゃあちょっと、うん、アサシャンパートも意図があったんだぞ。
そうそうそうそうそう、ケツにケツのちゃんとゴジラ助けてあげてよって一応つながってんじゃないかなとは思った。
うん、うん、あ、まあこれちょっと前回戦とは言ったことですけど、ちょっとなんか監督選びのセンスがないというか、俺もう全然キングオブモンスターズが僕は一番あのモンスタージンユニバースの中で良かったんで、もうあの監督で良かったのになって思う。プロレス映画としては全然、
いやでも前も評判悪いからな。
まあ前も悪いのは知ってるんですけど、
前こそ悪いかな。
前の方が楽しかったな僕は。
いやだ今回そのもうエンディング後パートがなかったから、
うん、
もう終わりの可能性全然あるんだよな。
だってもうこれ最終のネタじゃないですか。
うん、
あとだってじゃあ またアベンジャーズっぽくやっていくの、毎回ゴジラとコングがいてそこにどんどんモスラが来たりすんの。
でもコングはねもうあの空洞に帰ったから。
それは俺はコングファンはそれ納得すんの。
コングファンだ、一応ゴジラのあれなんで。
あ、だったら全然さ、
いやまあだから興行次第じゃない、お金なんで続けるかどうか。
まあでもヒットしてるらしい
ね。で噂によると、あ、でもこれコングの話だな、コングの息子が出るんじゃないかみたいな。あ、つなぎだな、つなぎとしてコングの息子の話と。まあ噂レベルですけど、
じゃあこっちをミニラを出すぞって。
ミニラ
出すぞってなっ
ちゃう。いやでもほんと昭和のメカゴジラとかめちゃめちゃかっこいいもんね。
いやほんとにそうだよ、デザイン、
ね、鬼強いからね、デザインもイカれてるし、うん、もう敵だもんね完全に。でめちゃめちゃ強いもん、まああれ宇宙人の技術だったしね。
まあそうやね、それもうこれ言っちゃ悪いんでしょうけど、ゴジラとコングって出落ちじゃないですか。
うん、
夢の二大怪獣激突だから、
うん、
まあだからそれ以上発展しようがないっていうか。
まあだから投入したんだろうね。
でまあね、メカゴジ投入して、うん、でそこで2人共闘で
共闘っていう、まあこの
、まあ、まあそうなんですけど。
まあずるいっちゃずるいけど、まあうまい落としどころっちゃ落としどころではある。
どっちかにこう、
うん、
完全に寄り添うわけにはいかないから、共通的倒して共闘っていうのは、うん、まあそうなんだけど、そのまあこれ以上だから次がないよねって話で、まあそこで コングの息子かっていう、ちょっと不安ですよね。コングの息子見に行くかって言われたら俺見に行かないけど、わかんない。僕はコングよりゴジラが好きだから、まあ一応ゴジラ派の意見としてるんですけど、レジェンダリーにはもうちょっと監督選び頑張ってもらって脚本も頑張ってもらって、
なんかあんのかな、もともと結構 B 級じゃんレジェンダリ
ー。まあでも
まあ今となってはだけど、
でも
選んでこれるだろっていうのはあるけど、
だってパシフィックリムの頃は最高でしたよ。そらそのデルトロを呼んできて最高の B 級ロボット映画を作るぞっていう気概を感じましたけど、まあ、デルトロクラス呼んでこいとは言わないけどさ、
もうちょっとなんか、いやだ結局パシフィックリムもさ続編で残念賞になったわけ。
え、続編なんてありましたっけ。
おっと
アップライジングなんて僕の歴史にはないですけど、
しらじらしいな、
おかしいな、
しらじらしいな。
マッキンユー君はまだハリウッドレビューしてないですから僕の世界
的には続かないっていうのがある、
ね、
あ、だからそれちょっと思い出したね、香港アジアと大アジアの街を大怪獣、
うん、
だって絵面に似てたと思う。
中国資本で潤沢に予算あるんだから、もっとなんか監督とか脚本に金を使ってほしいなっていう、まあ、これ完全に苦言を呈してますけど、でもレジェンダリーにはそれぐらい求めてもいいでしょオタクは。だってレジェンダリーぐらいしかやってくれるとこないわけだし、逆に言うと、
まあ何を見るかで楽しめるかどうかが変わる作品ですね。
そうですね、
うん、
こんなとこですかね。
はい、じゃあ以上脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。はい
はい、
アフタートークの時間です。
こっからはもう一回閉めたんで、好き勝手話そう、はい、
好き勝手
話そうのコーナーっていうことね。
好き勝手話してたけどね、十分
まあね、十分ね。最近なんか見たり読んだりした中で面白かったものというか、あれですよね、先輩ディズニープラス入ってるんですよね。
入ったのはまあちょっと前だけど、ワンダービジョンと、
うん、
ファルコン&ウィンターソルジャー、うん、とあれも見たか、マンダロリアンも見ましたね。
あーシーズン2も見ました
の全部見たね。
おお素晴らしい、
うん、
評判いいよね
マンダロリアン。
あれい
ま
い
ち、まあ、まあまあまあ渋いよね、その主人公がいいよね、その愛せるキャラというか、
うん、
こう派手なキャラクターではないんだけど、こう渋いね。
あそう
こう職人って感じだね、うん、こうマンダロリアンとしての矜持を常に持ってて、
うん、
でそこにあのベビーヨーダが、
いや結構まあこれ言われてますけど子連れ狼なんでしょ。
まあそうだね、
小池和夫武士というか。
で、あこれこれネタバレは曽我くんは。
あもう全然いいですよ。
見ろ見ろ見ろ
見る気がないの。
見ろ見ろ見ろ見ろ。オッケ
ーオッケー。
いやこれでもあでもな。まあラストはやめとく。
ああ分かります。
セカンドシーズンは、うん、まあマンダロリアンのあの形じゃん。
うん、
まあボバフェットどうかなと思うじゃん。出ます。
知ってます。
顔も出ます。
あ、マジでそれは知らない。そうなんです。
というか顔ずっと出てます。ごついおっさんでした。まあでもあの味方として出るから。
あ、そうなんだ。
それは熱いと。
一応だからマンダロリアン族でしょ。
そうだ、
スターウォーズだから、あのその監督総監督があれですよね、アイアンマンの。でもあの実質の監督違う人でしたよね。
そうそう、 なんか
あの人めっちゃ評判いいですよね。抜擢されないのかな、その映画の方には。もうディズニーがさ、もう映画に力入れなくなってきてるじゃないですか。
まあ、映画館は気にしてないよね、もうね。映画館にこだわってはないよね、もう、もはや。
あの、何でしたっけ、今、新作、俺見たいなと思ってたんですけど、ピクサーの。
ピクサーのね、あの、海のやつ。
あ、そうそうそう、あれも配信限定でしょ。なんか、囲い込みがすごいな。ただまあ、僕、ブラックビドウはね、見たいと思ってるんですけど。
ねえ、ロッキーもあるしな。
ロッキーが今、ま、配信中ですよね。
うんうん。いやもう、あ、でもワンダービジョンじゃない、あのブラックウィドウも
公開中でしょ。
あ、そうだね、
うん、正直予告編見た時はなんか面白なさそうだなってめっちゃ思ってたんですけど僕はね、あのよく見てるディズニーのプリンセス研究をずっとしてるブログがあるんですよで、その人が一応もうマーベルってディズニーじゃないですか、
うん、
だからそのディズニープリンセスの目線でブラックウィドウをちょっと見てみるみたいな。
ディズニープリンセスとして、
うん、ブラックウィドウを捉えるみたいな考察があって、うん、まあちょっとネタバレ怖かったんで最後まで読んでないんですけど、あ、そんな視点があるんだと思ってちょっと今むちゃくちゃ見に行きたくなって
まあいい視点、面白い、
いい視点ですよね。まあ一応マーベル、ま、マーベルでは初の女性主人公作品じゃないですか。あれ、あー違う、キャプテンマーベルか。でもキャプテンマーベルに先越されてるってどういう話ですけどねだって企画がもうだいぶ昔から言われてたじゃないですか、ブラックビード
で。放送はまああるだろうね、うん、
なんでこんな時間かかったんだろうっていうのは。
弱いからな中に中に
、まあ、その視点で言うと僕が一番好きなホークアイだって単独映画ないわけ
ですから。いやホークアイ弱いからな
そう、
まあまあでもそのホークはでもまあでも一作目のアベンジャーズはその弱いはずのホークアイが活躍するところが良かったかな。
いやー、イブチギの活躍です
ね。うんうん、リアとはよかった
。まあまあブラックウィドウも確かにね、メインって考えるとなかなか難しかったのかな。
まあでもバックボーンいっぱいあるからね。
まあね、
脚本ネタはいっぱい。ワンダービジョンはね、すんごいね攻めててね。
うん、いやそうです、
最初の方は。うん、
俺ワンダービジョンが一番見たいですもん、ディズニープ
ラス。ああそう、気になる感じはすごいね。まあエグかったよ攻め方としては。うん、まあ
そうですね。
ただ後半は、後半について、うん、まあ落ち着いてくるというか。
あ、マジ
最初のエグさはちょっとなくなってくる、丸くなってく
る僕完全にあの伝聞ですけど、まあ、完全に昔のシットコムベースにしつつ、うん、トゥルーマンショーをやるんだ、ま、
そうそうそう、いやもちろんそうなんだけど、
奥様は魔女みたいなのも絶対意識してるし、シットコムだから。
だそれ前半なんだよね、それを最後までは押し通せないわけで。
あ、本当に。
うん、でそのシットコムも何60年代だったり70年代だったりっていうのはどんどん進んでいくわけ。
ああ、じゃあ白黒から色付きにな
っていくと。そうそうそうそうそう、で途中フルハウスみたいにもなるし。
いや素晴らしい。
うん、いや面白いんだよね。で先気になるし、謎が謎、うん、前半なんでこうなってるか全く言わないし。
そうでしょ、
うん、
トゥルーマンショー感ある感じしますね。
そうそうそう、そうそう、でトゥルーマンショーのその外側の視点がさラストカットに入ったりとかで、
はいはい、
いいやべえみたいな、
うんうんうん、
あるんだけど、まあ落ち着いてくるんだそれまあ俺からすると、ね、大体全貌が分かってくるとまあ普通。まあまあでもビジョンがまあまたよかった、また泣かせに来たね。
ああ本当に。
うん、まあずるいよ、
ずるいねあれはバッキー&ウィンターソルジャーはどんな感じですか。
あれファルコン&ウィンターソルジャーはもうね、ちょっとドラマ疲れしてて
厳しい。
あ、まあでもアクションはまあすごいお金かかっても全然映画級だったね。1話のファルコンの空中シーンとかもまあマジ映画、アイアンマン級の空中戦でまあぐらいかな
語ることないな。
ぐらいかな。
あ、そうですね。
まあまあ結局ネタバレですけど、うん、まあ引き継ぐのはファルコンですね。
まあそれはエンドゲームで。
ああそうか。まあちょっと途中じゃ言うと、
うん、
あの誰かにあげちゃうのたってなぜかファルコンが。
なんで。
いや俺は違うと。
うん。
キャプテンの器じゃないと。
うん。
あいつにはなれないってなるんだけど。
うん。
でそれにバッキー切れる。
それはバッキー切れるでしょ。
バッキー切れる。
バッキーが一番切れていいよ。
2人が喧嘩する。
うん。
不女子が喜ぶ。
喜ぶね。もうあざといんだ。
行動、行動を共にする。不女子が喜ぶ。
ちょっとそのくだり長くない？大丈夫？
っていうのがあって、まあ最後はそういうことです。
そういうことですね。あれなんでだろう、全然見たいと思わないな。あのね、
うん、どうかな。まあそうですね。マジこれです。
終わっちゃった。
マジこれです。新コスチューム着るぐらいです、最後に。あ、でもね、あいつ出てくるよ。さあ、一回ざわっとしたのはそこだな。喧嘩、キャプテンとアイアンマンが喧嘩するあのシビルウォー、
うん、
で出てきたバッキー操ったさ、元ヒドラのロシア人いたじゃん、はいはい、うん、あいつ出てくる。
あ、マジで、
うん、
それちょっと見たいな、
うん、結構重要キャラ、
重要ですね、
うん、っていうフックはあるけど。
なるほど。だちょっとディズニープラス腰が重いんですよね。
800円くらいだ。
まあそんな高くはないんですけど、ネットフリとかと比べると。
まあだけってのは辛いもんね。ネットフリだけは成立するけど、
まあでもディズニーもコンテンツ力では負けてないと思うんで、まあ時間の問題かもしれない、なんかこのコンテンツをディズニープラスも充実してくれば、ちょっともうこれは入らざるを得ないなって、うんうん、まあいつかのタイミングになるんでしょうけど、今はちょっとまだその時はないや。
あと似た値段帯だから言うけど、アメトークもこう、アメトークのみのサブスクを始めたみたいで、う
ん、知らなかった。
700いくら、いやマジさっきなんだけど。
強気すぎでしょ。嘘でしょ、高
っ。最近 DVD が滞ってんのかな。
うーん、
まああの人が出てるからさ、出せないのかもしんないけど。
よーっと。そうか。はい、配信だと OK な。
配信だと切ってないってカジさん言ってたよ。
あー、配信だったら OK なの。
まあ世論だから、ね、それ自粛してるだけで別に放送はできんじゃない。叩かれるっていう。
パッケージもダメなのがちょっと。
いや多分 DVD だとむしろ権利関係ややこしいんじゃない。
あー、そうか。
うん、パッケージにすると大事なんじゃないかな。
でも700強気だな、そのかなり、うん、まあディズニーが安すぎるって、うん、ディズニー
まあまあディズニーと並べると
ね、
まあ、確かにね。いやでもね、はやっぱでもいいとこだと思う。ファンは行くでしょ。
そう考えると僕水曜どうでしょうが一番うまくやったなと思いますけどね。
それは DVD、
まあ、DVD もそうだけど、あれはネットフリーで見えるでしょ、確か。
ああ。
で、DVD をやりつつ、ネットフリーもやりつつ、
うんうん。
うん、一番なんかいいバランスだと思う。アメトーク700円はちょっとなんか引いちゃうな。なんでだろう。水曜どうでしょうと、どこが違うんだろう。
水曜どうでしょう、月700円どうでも。それはきつくない。
まあ、きついね。でも、アメトークもきついと思うけど、700は払うのかな。
いやー、ファンを延々見てられるんじゃない。
もうまあなんかアメトークファンの方がライトな気がするんですよね、水曜どうでしょうと比べると。
あ、ライトだと思うよ、うん、
だったら700きつくないかって思うんだけど。逆なんかな、ビジネス的には。ライトだからこそ間口が広いんで。ビッグアップしますみたいなことなのかな。
200円でも700円でもまあ似たようなもんっていうのはあるけどまああと原稿の水曜どうでしょう、休み休みだからな。
まあそれはそうですね。
まあ細かいこと言い出すとあれで、
うん、
まあやってますよ。まあでも実験的というかそのまあ新しい収益の形だから。
僕ちょっと唯一ちょっとなんかそういうテレビ系のサブスクでいいなと思ったのは、あのテレ東がやってるやつ良かったですけどね、うん、カンブリア宮殿とかガイアの夜明けとかワールドビジネスサトライトとか見放題で結構安かった時、500円ぐらいの時。
ああ、それそうだね、だいぶ昔からやってるよね。
うん、すごいいいなと思
って。あれだよね、ビジネスパッケージだよね、こう複数番組で。
そうです、
村上龍
これね、僕あのここ数年見てなかったんです、カンブリア宮殿。
あ
で最近ちらっとザッピングで見たら、うんうんうん、村上龍さん、うんうん、おじいちゃんになってて、
おじいちゃんなったね。
ね、すごい年取ってて衝撃受けた
な。結構ギラギラ感あったのにね、
もう
ね、
もうなんかね、油がないよね、
うん、そうそう、目つき鋭かったのに。
あと本当に小池栄子がむっちゃ視界上手くなっててビビりましてどうでこんなーって。うん、めちゃくちゃ話脱線しますけど、あのイエローキャブの生き残りで一番成功してますよね、福士さんのね他あんま、まあ、めぐみさんも最近映画よく出てますけどね、脇役。そう考えると里襟を見なくなったなただ里襟が一番可愛いと思うけど、まあ、今見たら。
今見たら
今見たらとか、今の、今の。
今。
まあ、めぐみさんも小池さんも今起きれると、里襟が一番僕はあんま変わってないなって感
じ。ああ。まあ、もともとでもルックスでいくと、そもそも一番な気もするけど。
あ、本当ですか。僕、
誰だったの。
あんなこと言ったら誰だろうな。めぐみが良かったかな
顔、
うん、
トータル、トータル、
あんま、いや僕あんまおっぱい興味ないんで、もう完全に顔完
全に顔でめぐみさん珍しいな
里襟にピンときてなかったですね。
この話誰が分かるんだ
もういいんじゃないですか、もう完全にアフタートークで
懐かしいなって思ってくれる人いてくれいやーでもそう考えると本当にグラビアアイドルっていなくなったよね。いなくなったっていうか、まあその当時がすごかったよね。
そうですね、今だってもう普通にアイドルがグラビア出てますからね
まあその AKB 系がね。あでもこの前アトロックでその吉田豪さん特集がアイドルのセカンドキャリアみたいな特集で、まあ今の話に通じるんじゃないですかね。
へえー、面白そうな。
うん、いや俺も中身聞いてないんだけど
さ。あ、聞いてないのかよ。
そのまあ小池栄子さんとかさ、
はい、
いわばまあセカンドキャリアとも言える。
あの人はだってもうなんかダメになったアイドルインタビューばっかりしてるでしょ。
吉田も、うんうん、だからそういう現在進行形のネタもいけるし、昔プロレスラーが出した大昔の本を発掘してきて、これ今だったら絶対許されないよねっていう面白い文章を見つけてくるとかそうすごいよね。
いじり方がうまい。あのアイドルのセカンドキャリアとかもそうだし、まあ、昔の俳優さんのインタビューとかもそうだし、結構もう文化事業的なところありますよね。ずっと、まあ、もう捕まっちゃいましたけど田代さんにね、ずっとね一緒にイベントやってたりとか、ま、いや、ちょっとアトロク聞いてみます。
まあ大丈夫ですか、これくらいですか、
はい、
じゃあ本当に以上、脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
脱力キネマタイムズ、
それはいいんですけどね。